Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第140回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日も心の栄養になる素敵なお話を紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけた。
今日は智香さんと二人でお届けします。よろしくお願いします。智香さんお願いします。先月から、はい、智香さん新コーナーが始まりましたよね。
ありがとうございます。
朗読セラピスト智香の気になる一言でしたね。
はい、
今日はどんな言葉でしょうか。
はい、解説とともにご紹介しますね、はい、それではいきます。今日ご紹介する一言は、一人でいても二人でいても十人でいたって寂しいものは寂しい、そういうもんだと思っている、キキキリン。これはキキキリンさんがある俳優さんとの対談で、大きい家に一人でいて寂しくないですかと質問されたときに言った言葉だそうです。実は一人で味わう寂しさよりも、二人でいるのになぜか寂しい方が寂しさの感覚は強いものです。今私は一人で生活していますが、なぜか二人で生活していた時よりも寂しいという感覚がなく、孤独という喜びをより一層感じることができています。それはなぜか、 家族と話す時間がなくなった分、自分と向き合い、自分と対話し、そして自分を愛することができるようになったからなのです。これからの女性たちに必要なのは、一人でいても寂しくないではなく、一人でいても二人でいても楽しいという感覚です。寂しい人は結局何人でいても寂しいのです。自分を満たし、その上で人を愛すること、誰かに幸せにしてもらおうとか誰かに愛してもらおうとするよりも、今の状態で自分を愛し、誰かを愛し、そして自立した状態でいることこそが人生を謳歌する秘訣なのです。
なるほど、ありがとうございます、はい、そうかもしれない。寂しいって
あります？直子さん感じること、
う
ん、
そうですね、あの、うん、今はあまり感じないんだけど思い出すのが、はい、あの子どもの PTA の集まりなんかで、
PTA
の、あの学年の最初の集まりで、うんうん、知らないお母さんばっかりいて、そのお母さん方がお友達同士で喋ってたりするのを聞いたら、 あ、はい、あ、なんか寂しいな、自分一人ぼっちだなって思うことがあったかな。でもね、逆にね、はい、あの私転勤族で、うん、あの全く新しい学校にポンって入った時に、
はい、
PTA に行くでしょ、
はいはいはい、
その時は知らない人が当たり前やし、うん、あの逆にどう言ったらいいんだろう、どんな人がいるんだろうっていうふうに自分の心が外に開いてるんですよ、
はいはいは
い、そういう時ってあんまり寂しく感じなかったかもしれない。
これからの友達作っていこうっていう気持ちの方が強いってことですか、
うんうんうんうん、というか、うんうん、自分の心がこう開いてる状態かな、
うんうん
うんうん、あのウェルカム状態になってるっていうか
いいですね、
うん、
前向きだったんですね、
だ、うん、そうですね、やっぱり新天地では常に前向きが第一歩は前向きでいきましたね、
うん、私も転勤族だったんですけど、逆に私全く気にならないですね、一人でも。
あ、そうなんや、うん、
みんな見てくれなくていいよぐらいで、なと思わない直子さん、そうなんですね、
うん、
友達作ろうともあんまり思ってなかったかな。
そうなのか、
結構ネクラなんですかね、
う
ん、
私。いや、そんなことはないそんなことは、あのきっとこう自分自己っていうのが確立されてるっていうか、もうそれこそそうですよね、あの今の状態で自分を愛し、うんうん、誰かを愛しって自立した状態でいるっていう、
うんうんうん、
もう友香さんできてるじゃないですか。
いやいや、ありがとうございます私が思ったのは、ここキキキニンさんのね、
うん、
あの若い女性を想像したんですね、
うん、
一人でいても、やっぱり寂しいと思ってくる年頃から、うん、二人でいてもどっちでも楽しいよっていうふうに思ったのと、うんうんうんうん、あとやっぱり、あの年配の方とかもやっぱりね、はい、年老いてくると一人でいても伴侶がいなくても、
うん、
二人でいても、
うん、
10人でいてももう寂しいものは寂しいんだから、うん、一人で寂しがらずに楽しましょうっていうふうに思ってるのかなと思いましたけど、
う
んうん、なかなかそうですね、まあ、いろんな取り方ありますね。 PTA もありですね、確かに。
ありですか
若い女性の、ね、ママさんが思うことかもしれない
ですね、うん、そうですね、やっぱり公演デビューとかね、いろいろ経験されるお母さんたくさんいらっしゃるしね、
う
ん
う
ん、
年齢によって感じ方違うからいいかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、あの今まで自分が気づいてた家族、まあ、家族が亡くなるとか、それで絆が切れた時ってやっぱり寂しいのかも、
離別の時にやっぱり感じると思うので ね、
そうですね、
この言葉知ってると、うん、あの私選んだのは、うん、なんかちょっと気楽になるなと思って、
うん
うん、自分一人でも楽しみましょう、はい、ということなのかなって思ったの で、
で、ね、
はい、選んだんですけどね、
うん、とってもなんかいいですよね、一人でいても二人でいても、そう、十人でいたって寂しい時は寂しい、それはやっぱ自分の心の持ちようなのかも、
結局帰って十人いても帰っちゃうと一人になるじゃないですか、
うん、
で寂しさ感じるのかなと思ったので、
うんうんうんうん、
まあ、一人で、ね、楽しめるのがやっぱり一番いいと思います、
そうですね、
お一人様がやっぱいいんじゃないですかね、
気楽で、
気楽で好きですけどね
そうですね、そういうなんか、はい、そういう年の取り方もいいかもしれないです ね、 ね、老後の過ごし方もね、
はい、
はい、ともかさんの、気になる一言のコーナーでした、ありがとうございま す。さあ、では、今日の作品に戻りましょう、
はい、
今日はね、あの口紅をテーマにした作品とお伺いしてるんですけれども、口紅っていつぐらいにつけました？
うーん、私ですか、大学生。直子さんは？
私ね、早かったんですよ、幼稚園の 時にお遊戯で、お遊戯です、あのお遊戯の時にお化粧
してびっくりしましたお様なのかと思った
あのその時につけたのを覚えてます、うん、なんか白く塗られて、
うん、可愛かったんですよね、
だと思いますけどね、うん、どうなんでしょうね、
私ちょっと思い出したのは、うん、直子さんの幼稚園の時って、うん、この間電車の中で、うん、そういえば口紅塗ってる女の子見かけましたよ、
女の子ですか、
女の子、
え、ちっちゃい子ですか、ちっちゃい
幼稚園ぐらいのまだ3歳ぐらいかな、おじいちゃんと乗ってて電車に、ちっちゃい手鏡を、ね、持ってて、
あ、かわいい、
子供用のリップを、ね、塗ってたんですよ、でおじいちゃんは全然気づいてなくて、はい、おじいちゃんおじいちゃんってトントンっておじいちゃんがパッて見た時に、見て私かわいいでしょっていう顔してる、もうなんでも女子だなと思って そ,
う
です、ね、その姿を見て、
うん、やっぱり、うん、あのちっちゃい子でも口紅すると気分が変わるんでしょうかね、
でぷっくりしててすごく色っぽくて、うん
うん、あら、
やっぱ口紅ってやっぱりすごい効果があるなと思って、
そうなんですね、うん、え、おじいちゃんはそれで全然気づかずですか、
でおじいちゃんかわいいねって顔したら、その子満足そうにかわいいでしょっていう、ニコって笑ってるのって微笑ましかったですけど、ちょっと女を感じ
ました、ね、おじいちゃんはどうだったんでしょうね、大きなったなとか
思ってるかも、持ってるんだと思って、子供用のね、うん、多分お化粧なんですかね、
今ありますよね、お子様用でね、うん、あれはきっとお肌にも優しいんでしょうかね、
だと思いました、さすがに ね
そうですよね、はい、というコチベリトークでしたけれども、はい、今日は、どんな作品を、読んでいただけますか、
は
い、
まずは作品の前に、はい、角田光代さんの、はい、紹介させてもらっていいですか、
はい、角田さんの今日は5本ですね、そうですね、はい、
口紅の時を読みます、
はい
はい、角田光代1967年神奈川県生まれ、早稲田大学第一文学部卒業、1990年幸福な遊戯で開演新人文学賞を受賞しデビューされました。以来2005年対岸の彼女で第132回直木賞に輝くなど数多くの文学賞を受賞されています。そして主な著書に空中庭園、8日目のセミ、ツリーハウスなどがあります。で、直子さん、はい、作家になるのを、はい、角田さん志したのは、なんと小学校1年生の時で、早いですよね、はい、理由は、うん、他に特になりたい職業はなかったからとおっしゃってます、すごいでしょ
すごいですね、でね、そこで作家を、
はいはい、また大学2年生の時に初めて小説を書いたそうですが、うん、なんと失恋した直後であり、それを主題にされたのことです。
あら、
ね、失恋した後に書けるってすごいですよね。
すごいですね、そこにもう全てのいろんな思いを込められたのかもしれないですね。
で、読みやすい文体で家族や恋愛テーマを、ね、うん、作品として発表して、うん、はい、若い女性の支持を得ている作家さんですということです。
あ、そうですか、うん、ね、世代も割と近いんでね、とっても興味がありますよ ね、
はい、でね、角田さんは5つに恋する女の子の心理、はい、恋人同士のリアルな会話、
うん、
家族たちとの微妙な関係性、うん、とにかく何を書かせてもうまい方です、
あ、ちょっと女性にはとっても興味のある、
うん、私はね、ちょっぴり毒っ気のある視点の持ち主だと思ってるんですけど、はい、ですよね、
そうかもしれないですね、うん、女性ならではの、
そうです、そうです、視点を持ってて、ね、
そうですね、
でね、
はい、
私が興味深かったのはね、なんと学生時代からボクシングを始めてて、はい、現在もジムに、ボクシングのジムに通ってるそうですよ。
あら、すごいですね、
うん、ちょっとね、イメージと違うなと思って、
うん、ね、そうですね、
アクティブですよね、
そうですね、うん、作家さんってなんとなくパソコンに向かってパチパチパチパチってね、打ってるような感じがしますけれども、ね、
でもう一つありまして、はい、また角田さんって15歳の時からライブに通っている、うん、どうなでしょうか、ライブ、
15歳の時から、うん、40年ぐらい前ですよね、誰だろう、
まあ、言いますね、じゃあ、
はいはいはいはい、
サザンオールスターズの大ファンで、
あ、神奈川県だし、
ボーカルの桑田佳祐さんが大好きなんですって、
はい、なるほど、
でね、ここからが、桑田さんも角田さんの小説のファンで交流されてるんですって、
あ、いいですね、いい
なと思って、私てサザン好きなんで
サザンの歌を聴きながら、うん、ね、角田さんの本を読むといいかもしれない
ですね、確かにいいですよ ね、
は
い、ね、
そうですね、で今日読んでいただける作品はどんな作品ですか、
はい、言いますね、はい、はい、口紅の時です、はい、さっきも言いましたけど、
はい、
はい、初恋、結婚、うん、別離、
はい、
ドラマはいつも口紅とともに、角田光代書き下ろし短編小説です。
はい、
はい、女性の幼年期から更年期までさまざまな年齢のシーンでの口紅とのエピソードを描いた作品は、口紅の持つ特別な存在感を描き出し、化粧文化の中で成長していく女性の心と姿を描き出しています。で、年齢は6歳、12歳、18歳、29歳、38歳、47歳、65歳、そして79歳の女性と口紅の物語です。
ああ、そうですか、すごいです。今日はそれで何歳で？
今日は6歳です、
はい、あ、そうですか、じゃあ楽しみです。
はい、
それでは早速読んでいただきましょう。
はい、
ともかさんの朗読で口紅の時です。お願いします。
口紅の時。6歳、角田光代。私は6歳だった。私の世界は好きなことと嫌いなことだけで成り立っていた。好きなこと、父の高い高い、祖母の膝枕、黒いクマのぬいぐるみ、二軒隣の家の真っ白い犬、二段になったホットケーキ。世の中で一番好きなことは母と一緒にデパートに行くことだった。嫌いなこと、祖父のパイプの煙、押し入れの暗闇、幼稚園、ピーマンと人参、歯医者さん。世の中で一番つらいことは母と別れて幼稚園に行くことだった。好きなことと嫌いなこと、そのどちらにも分類できないことが一つだけあった。母が鏡台の前に座るとき、私はその短い時間が待ち遠しいのと同時に怖かった。母の鏡台は両親の寝室になっている和室の隅にポツンと置かれていた。紫の地色に黄色や白の花が描かれた布が鏡にかかっていた。にぎやかな色合いなのに不思議とひっそりした布だった。よそ行きの服を着た母と母がすっと布を持ち上げ、鏡台の前に座る。和室の襖から覗く私の目には横座りした母の姿が見える。鏡に半分だけ母の顔が映っている。丸いお尻の脇にまだストッキングを履いていない白い母の素足がある。ぼんやりと暗い和室の中でその足と鏡の中の半分の母だけが白い。お出かけだと思う。母がそこに座るということは私を連れてデパートに行くということだ。だから嬉しいはずなのに、なぜか私はいつも母の背中を見ていると大声で泣き叫びたくなった。 母が知らない人のようで、その知らない人は私を平気で置いてどこかに一人で行ってしまいそうで怖かったのだ。私は泣かず襖にしがみつくようにして、鏡の中に半分だけ見える母の顔を凝視した。知らない人じゃない、母だ。私を置いていくはずがない。だって母なのだもの。幾度も繰り返し自分に言い聞かせた。おしろいをはたくのは素早いのに、口紅だけ母は丁寧に塗った。少しばかりお尻を持ち上げ、鏡に顔を近づけて細い筆をゆっくりと動かした。その段になるとお出かけできる嬉しい気持ちよりもほんの少し恐怖の方が勝った。そして心の中で叫んだ。ねえお母さん、ねえお母さん、ねえお母さん、ねえ私のお母さん。口紅を塗り終わった母は中腰になり、ふわりと鏡に布をかける。振り返り、そこにいる私に笑いかける。さあ出かけましょう、といつもの母の顔で言う。私は安心してうなずき、母の差し出す手を握り、母と共に廊下を歩き、玄関で靴を履きながらちらりと母の顔を盗み見る。そうしていつも鮮やかな口紅を塗った美しい人が、さっきあんなに怖かった後ろ姿の女性が自分の母であることを誇らしく思うのだ。好きなことにも嫌いなことにも分類できないもの、やがてそれが好きなものより嫌いなものよりずっとずっと増えていくことを、6歳の私はまだ知らずにいた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Tomoka さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、これ私ちょっと主人公と気持ちが違うかなって思ったんですけど、私は母親が お化粧するとお出かけっても分かるから、すごく嬉しい気持ちでいっぱいで、この怖かったとかあんまりなかったんですけど、ともかさんどう思われます？
まずお母さんが化粧してるとか気にしたことなかったので見てなかったですね。兄弟が3人いるので、そういうお母さんを見てるより遊んでたので、この子なんとなく一人っ子で、お母さん大好きで、一 独り占めしたいのかなってそんな風に私は感覚的に思いますね。
ああお化粧してる時のお母さんはもう自分の鏡の中の自分に夢中で、
ほっとかれてる、
働いてるっていう、うんうん、その寂しさっていう
か、お出かけできると思ってるんだけど、一緒にいてほしいっていう、
いつもお母さんに見ててほしいっていう感じでしょうかね、
と思いましたけど。
なるほど。あ、そしたらちょっと分かってくるかも。可愛いお嬢ちゃんですね。そうするとね。
そうですね。ちゃんと見てるのがすごいなと思って、お母さんのことを ね、
見られてるかも私たちは。これは角田さんのこの本は、はい、65歳とか79歳の本も作品もあるんですね。
そうですよ。その賞も ね、ありますよ。
65歳で口紅は塗ってますよねきっとね。
私はね65歳でもな79歳でもずっと塗ってたいですね口紅。お化粧は軽くして可愛、いおばあちゃんでいたいなって思います。
可愛 いおばあちゃんいいですね。そうか、
女性はやっぱ女性ですよ。ずっとい
つまでも美しく、そうですね、
気持ちだけは美しくいたいですよね。
本当ですね、そっか。これは何回かに分けてまた口紅の時のシリーズは読んでいただけるんですか。
ご紹介させていただきます。
そうですか、楽しみです。でまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ねえこっち向いて今日はどんな一日。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。あのね、ともかさん、あのコロナになってから、口紅をつけること、まあ口紅だけじゃないけどお化粧することって少なくなりましたよね。どうですか。
私、毎日してますね。軽く。
あ、そうなんですか。あら、まあ、あら、私は
そうそう違います、
私は出かけない時はしてないかな。眉毛はぐらいは、あ、日焼け止めとあの眉毛ぐらいは描きますけど、
私も日焼け止めだけですかね。それを化粧と言ってますね。普段も、あんまりそんなに、
あんまりでも変わらないですよね、お化粧。
いや信じたいですけどね、
お綺麗だし。
いやいやいや。
そうですね、でもやっぱりマスクしてると、コロナでね、マスクしてると口紅がついたりして、なんかお化粧せんでいいかなみたいな。それでまたマスクも汚れちゃうしとか。
私してますよ口紅。
そうなんですか、気になりませんか。
マスクにつかない口紅って今出てるのご存知ですか。
何もつかないですよ。知らないです。知らない。
ぜひ買ってください。
普通に赤い色とかリップじゃなくて。
今もそんな感じですよ。
そうなんですか、それで口紅落ちないってことですか。
落ちないと思います。
そうなんですか。
やっぱりね、自分の中での問題で、つけてる方が顔色いいじゃないですか、綺麗でいないとダメなんで ね、
いつでも外せるように準備して、
い
つでも
買ってくださいな。
はい、また教えてくださいね、
ぜひぜひ。
はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
Sounds crazy.